Good morning, everyone.
Good morning.
For our regular listeners out in the internet, I just want to let you know that our church will be in recess the next two Sundays and we'll be back on the 29th of August.
このメッセージをネットで聞いている方たちへのお伝えします。これから来週から2週間ほど教会は一時お休みをします。今度再開するのは29日になります。
If you have your Bible with you today, please turn with me now to Galatians chapter 6, verses 14 to 16.
ではガラテヤ人への手紙6章最後の章です。14節から16節を見てください。6章14節から16節です。
May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world.
しかし、私自身には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのである。
Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is a new creation.
割礼のあるなしは問題ではなく、ただ新しく作られることこそ重要なのである。
Peace and mercy to all who follow this rule, even to the Israel of God.
この法則に従って進む人々の上に平和と憐れみとがあるように、また神のイスラエルの上にあるように。
The title of today's message is Back to the Cross.
今日のメッセージの題は十字架の原点に戻る、十字架の原点に戻るということです。
Just before Paul signs off his letter to the Galatians, he brings the readers back to the point of what it's all about, and that is the cross.
パウロはガラテヤの人々に宛てた手紙を書き終える前に、十字架というものが全てであるということを人々にもう一度思い起こさせたんです。
For the cross is the center of God's plan for the redemption of the world.
なぜなら十字架とは人間の救いのために神様が計画されたことの中心のものだからです。
Without the cross, Jesus' teachings are nothing more than a set of high ideals.
十字架なしでは、キリストの教えというものは単なる高い理想にしか過ぎないんです。
There have been many in history who have taken most of Jesus' teachings and tried to live up to them.
歴史を見れば、キリストの教えというものを重要視して、それを実践しようとした人たちはたくさんいます。
And some of these people even achieved something using Jesus' teachings.
彼らの中には、何かを達成した人もいるはずです。
But because these people didn't come to the cross, ultimately they missed out on the true essence of God's power.
でもそうであっても、十字架なくしては結局は神様の本当の力の本質は掴んでいることにはならないんです。
That is the power to forgive people from sins and raise people from the dead.
その神の力とは、罪の許しの力、そして死から生き返る魂の力です。
When we want to reach people with the gospel, we need to bring them to the cross.
私たちが人々に福音を、この福音を伝えるとき、私たちは人々をその十字架の意味まで連れていくことが求められます。
Otherwise, we are not bringing them true hope.
もしそうでなければ、そうでないと、人々に福音の言う真の希望は伝わらないからです。
From this teaching on the cross in Galatians, there are six things we can learn about the impact of the cross on our lives.
今日の御言葉の教えからは、十字架というものが人生に持つ力を、与える力を6つほど学ぶことができます。
Firstly, it's our only boast.
その十字架が私たちに与える力のその一つ目、それは十字架だけを誇るようになるということです。
The first part of verse 14 says, May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ.
先ほどの14節に、私たち自身には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならないとあります。
Those in the world like to boast of many things. It could be academic, business, or even religious achievements.
この世の人間は多くのことを誇りたがります。学問とかビジネスの成功、さらには宗教の業績までもそうです。
People like to get into boasting matches to sort out who's the greatest.
人間は誰が一番立派であるかを選び出す競争を好むものです。
Jesus taught that whoever is the least is the greatest, and that there should be no more boasting matches.
でも、キリストはこう言っています。最も小さきものが最も偉大であって、自分を誇る競争をする者の中には立派な者は一人もいないと。
Boasting matches destroys churches.
私たちが自分を誇ったら、教会はもう教会でなくなります。
The only thing we should boast to others about is what Christ has done for us.
私たちが唯一誇らなければならないことは、キリストが私たちのためにしてくださったことなんです。
Then we can change the world.
それができれば、私たちには世界をよりよく変えていく力が出てきます。
Ephesians 2 verses 8 to 9.
では、エペソ人への手紙2章。エペソ人への手紙2章8節から9節を見てください。2章8節9節。
For it is by grace you have been saved through faith and not from yourselves. It is the gift of God.
あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。
Not by works, so that no one can boast.
決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。
It's his grace.That's why he went to the cross.
私たちの魂の救いは神からの恵みなんです。ですからキリストが十字架にかかったのです。
All we can boast about is what he has done, not what we have done.
私たちが誇れるのは私たちがしたことではなく、キリストが私たちのためにしてくださったことだけなんです。
When we think about this, it is a truly humbling thing that if we take it to heart, it will completely change our lives.
この十字架の意味を真剣に思えば、私たちは本当にへりくだれるのです。そしてこの十字架の意味を心に入れるなら、十字架がそれぞれの人生を完全に変えるのです。
So let us only boast of what Christ has done and let that radical way change the world around us.
ですから私たちキリストを信じる者はキリストだけを誇るようにし、それを通してこの世がよりよく大きく変わっていけるように、なるように努力していきましょう。
Secondly, the cross puts to death the world's influence.
では二つ目、十字架が私たちに与える力、それはこの世の罪には振り回されないということです。この世の罪には振り回されないということです。
The second part of verse 14 says, through which the world has been crucified to me and I to the world.
14節に、ガラテヤ人の手紙の14節に、この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのであるとあります。
Not only did Jesus' death on the cross enable our sins to be forgiven, but through his death, the power of sin's influence, and that is the world's influence, on us is destroyed.
キリストの十字架の死によって私たちの罪、これは自我ですね、自我の罪が許されるだけではなくて、キリストの死がこの世の罪、この世の罪の力を破壊できるんです。
When you come to Christ, the old ways of the world no longer have the same attraction to you. You begin to want to live rightly before God and turn from sinful, destructive ways.
キリストを信じて、そしてキリストに自分の心の中に入っていただいたら、それまで惹かれていたこの世のことには気を惹かれることはなくなるんです。
Your ambitions start to change because you begin to see things from an eternal perspective and not a short-term perspective.
そして神の前に正しくあることを望み、人生の破壊につながる罪深いものから離れていくようになります。なぜなら物事をこの世の儚い観点で見るのではなく、永遠に向かう観点で物事を見るようになるからです。
Matthew 16 verse 26
や、マタイによる福音書16章26節を見てください。マタイによる福音書16章26節、16章26節です。
What good will it be for a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul?
たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。
God is the only one who can give us eternal life through Jesus Christ.
私たちに永遠の命、それを与えてくださる、与えられるのは、キリストを通して神のみによるんです。
Whatever we can gain in this world is only temporary for this lifetime.
この世で得るものはこの世のつかの間の命のためだけです。
We can't take any of our possessions with us when we die.
どんなものも死んで天国へ持ってはいけないんです。
What is more important, temporary wealth or true riches of living in heaven with Jesus forever?
キリストと共に天国に住む、永遠に天国に住むというこの豊かさ以上にどんな大切な豊かさがあり得るでしょうか。
Through the cross we have put to death the temporary perspective of this world's point of view and come to see things from God's eternal point of view.
十字架を通してこの世の一時的な見方というものは死に、その代わりに永遠の神の目で物事を見るようになるんです。
So let's live our life with eternal perspective.
ですから永遠の目を持って人生を生きていけるようにしましょう。
Amen.
Amen.
Thirdly, the cross ends the class struggles.
三つ目です。十字架は仲間分けというものから解放する。十字架によって仲間分けから解放されるということです。
The first part of verse 15 says, neither circumcision nor uncircumcision means anything.
ガラテヤ人の15節に、割礼のあるなしは問題ではなくとあります。
Throughout history, man has always been dividing himself up into groups.
歴史を通して人間というものは人を自分たちをグループ分けするというそういうことをしてきています。
One tribe fights with another tribe.
一つの部族が別の部族と争うわけです。
One nation against another nation.
一つの国と別な国。
One class versus another.
一つの階級と別の階級といった争いです。
We as sinful humans love to group ourselves and then fight against other groups.
罪深い人間は、私たち人間は、グループを作ることを好んでしまい、そして他のグループと戦うわけです。
Look at the histories of nations and wars, and you'll see it revolves around the struggle of one group to dominate over others and the struggles of the classes.
人間の歴史は、ある集団が他の集団を支配するという争いをずっと展開してきているわけです。
Yet all of these man-made divisions and groups are made meaningless by the cross.
けれど、これら人が作る仲間分けというものは、 十字架から見れば、十字架にすれば全く意味のないものなんです。
1 Corinthians 12 verses 12 to 14。
ではコリント人への第一の手紙12章、コリント人への第一の手紙12章12節から14節を見てください。コリント人への第一の手紙12章12節、12節から14節です。12章
The body is a unit made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ.
体が一つであっても、肢体は多くあり、また体のすべての肢体が多くあっても、体は一つであるように、キリストの場合も同様である。
For we were all baptized by one spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given one spirit to drink.
なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、自由人も、一つの御霊によって、一つの体となるように、バプテスマを受け、そして皆、一つの御霊を飲んだからである。
Now the body is not made up of one part, but of many.
実際体は一つの肢体だけではなく多くのものからできている。
If we are in Christ, then we are all part of the one body.
私たちがキリストにつながっているなら、私たちは皆それぞれキリストの体の一部分です。
And just as the body has different parts, we each have different roles in the body of Christ.
体というものは異なる多くの部分で成り立っているように、私たちそれぞれもキリストの一つの体の一部分として異なる役割を担っているんです。
Yet we are all equal in God's eyes.
そしてもちろん神様の目には私たちは一人一人全く平等です。
There is no class or group divisions.
階級や仲間分け、そういうグループもありません。
Galatians 3:28。
ガラテヤ人への手紙3章28節を見てください。ガラテヤ人への手紙3章28節。
There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for all of you are one in Christ Jesus.
もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。
Through the cross, we all can be equal.
十字架にあって私たちは皆同じなんです。平等なんです。
There is no need for groups or division. We can have true unity in Christ.
グループや区別は必要ないんです。キリストにあって一つなのです。
Stop worrying about what group you belong to or what your social or family background is.
ですから、 自分が属するグループのことや自分の社会的地位とか家計など気にするのはやめましょう。
Come to Christ today and experience the joy of being free from sinful human divisions.
キリストを受け入れて、罪深い人間の仲間分けから解放される自由というものを得ましょう。
Amen.
Amen.
Fourthly, the cross gives us new life.
では、四つ目、十字架は人生を新しく変えるということです。十字架によって人生が新しく変えられる。
The second part of verse 15 says, What counts is a new creation.
パウロの宛てたガラテヤ人に宛てた手紙の最後の15節に、ただ新しく作られることこそ重要なのであるとあります。
Not only has the cross done away with the world's influence in our lives, but it has created a whole new life within us.
十字架はこの世の罪を人生から、あなたの人生から取り去るだけではなくて、あなたを新しく作り変えるものなんです。
All of our sinful, destructive habits and addictions can be cured.
それまでのやがて破滅に向かう習慣がすべて取り除かれるんです。
Our sins are forgiven, totally washed away. We are clean before God.
罪は許され、自我は許され、洗い流され、神の前に清いものとなるんです。
This gives us a fresh start in life, more than just moving to a new city or a new country.
十字架によって新しい人生が与えられ、それは単に新しい町や新しい国へ引っ越すようなものではないんです。
God's fresh start totally transforms our lives with new hope, new purpose, and new perspective.
神様にあって新しくスタートすることが私たちの人生に希望をもたらし、目的をもたらし、そして新しい見方を生み出します。
2 Corinthians chapter 5 verse 17.
ではコリント人への第2の手紙、コリント人への第2の手紙5章17節を見てください。コリント人への第2の手紙5章17節。
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come.
誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。
Are you looking for a change, for something fresh and new today?
あなたは今何か新しい人生の変化を求めていませんか?
Come to the cross.
それなら十字架のもとへ行くのです。
There you'll find new life.
そこに新しい人生は待っています。
A life totally beyond your best dreams.
その人生はあなたのどんな夢にも勝るものです。
Come and get to know Jesus today.
キリストを今日受け入れて、新しい人生を始めてください。
Come into new life.
新しい人生を生きてください。
Amen.
Amen.
Fifthly, the cross brings us peace with God.
5つ目です。十字架は神に対する、神と共にある平安を与えます。 十字架は神に対しての平安を与えます。
Last week we saw that Jesus didn't come in to give us peace in the world.
先週、キリストはこの世に平和をもたらすために来られたのではないという御言葉を見ました。キリストはこの世に平和をもたらすために来られたのではないという御言葉を見ました。
In fact, the gospel often causes people's opinions to be polarized against one another.
実際、この福音によって人々の意見が対立することはよくあります。
However, through the cross, we do have peace with God.
でもそれは置いても先を差し置いて十字架にあって私たちは神に対しての平和を得ることができるんです。
No matter what turmoil is happening in the world around us, having peace with God gives us the strength to go on.
この世でどんな騒動が起きても神に対しての平和というものが私たちに前に突き進んでいく力を与えるんです。
Romans 5 verses 1 to 2.
ローマ人への手紙5章1節2節を見てください。ローマ人への手紙5章1節2節。
Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
このように、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより、神に対して平和を得ている。
Through whom we have gained access by faith into this grace and which we now stand.In which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God.
私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。
Search or you can. Try or you may. There is no true peace in this world.
あなたがどんなに探しても、また試みても、この世に真の平和は存在しません。
Sure, there is many people who claim to be working for peace. But without peace with God in one's heart, there is no real peace.
もちろん、多くの人が自分は平和のために働いていると言うでしょうが、その人の心の中に神に対する平和を得てなければ、真の平和は存在しないんです。
If you're looking for peace today, come to the cross. There you'll find peace with God.
真の平和を望むのでしたら、十字架を受け入れることです。
And the peace with God is a peace that's beyond all understanding.
そうすれば、あらゆる理解を得られる真の神の平和を見出せます。
Enter into God's peace today.
神の平和の中に入ることです。
Amen.
Amen.
Sixthly, the cross brings us mercy.
では最後の6つ目です。十字架は憐れみを与える。十字架の力、十字架は人生に憐れみを与えるということです。
The second part of verse 16 says, and mercy.
英語で mercy と言います。
The Greek word translated as mercy is eleos.
ギリシャ語ではエルエオスとなります。
This means compassion or tender mercy.
この意味は同情とか思いやりということです。
Indeed, God has so much compassion on us that He sent His Son to die for us, even though we had turned our backs on Him.
なるほど、神様は自分に背いた人間たちに対しても憐れみを持ってくださり、そしてなおかつ自分の一人子を送ってくださり、私たちのためにその一人子を死に至らせられたのです。
Some people like to picture God as vindictive, always about to punish people for their sins.
この世にいる人々は神のことを、神は罪人を罰する報復的神だと捉えたがります。
However, the Bible says that God is patient and merciful and would rather that we repent and be forgiven than remain in our sins and be punished.
でも聖書は神は忍耐され憐れみ深い方だと言っています。神は私たち人間の中にある罪を罰せることよりも悔い改めるものを許すことを求めるお方だとあります。
Ephesians 2 verses 3 to 5。
最後の御言葉、エペソ人への手紙、エペソ人への手紙2章を見てください。2章3節から5節です。エペソ人への手紙2章3節から5節です。
All of us lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath.
また、私たちも皆、かつては彼らの中にいて、肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。
But because of his great love for us, God who is rich in mercy,
しかるに憐れみに富む神は私たちを愛してくださったその大きな愛をもって、
Made us alive with Christ even when we were dead in transgressions, and it is by grace you have been saved.
罪禍によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。
Rejoice that God is gracious and merciful.
神様は恵み深い、憐れみ深い方であることを喜びましょう。
If you don't know Him yet, repent today and come to Him.
もしまだあなたがその神様をご存じないのなら、今日悔い改めて神様とつながってください。
He is waiting for you with arms wide open.
神様はその両手を広げてあなたを待っていらっしゃるんです。
And since He has given us such wonderful grace and mercy, we should do likewise to others in our treatment of them.
そして神様は素晴らしい恵みと憐れみを私たちに与えてくださっているのですから、私たちも一人一人が自分の周りの人に対してそうすべきです。
Brothers and sisters, let us go out and act compassionately towards others, just as we have received compassion from God.
兄弟姉妹の皆さん、私たちが神様から素晴らしい憐れみを受けているように、私たちも外へ目を向けて、 他人に対して思いやりを持って行動していきましょう。
Then we will truly make a difference in this world.
そうすることで、この世は変わっていくのです。
アーメン。
アーメン。